サ、バガバト、アラハト、サンマ、サンブッダサ。
ナモタッサ、バガバト、アラハト、サンマ、サンブッダサ。
ナモタッサ、バガバト、アラハト、サンマ、サンブッダサ。
ナモタッサ、バガバト、
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョI'm not afraid to die. 主上と皆共に仏道上善こと人法 今からねちょっと長めに話しますのでゆっくりと、座ってください。正座する必要もないですから忘れ物とかいいんです大丈夫なんですか大丈夫はい、ヨガの方大丈夫ですね。
はい、
来ましたね。はい。はい。ですね、初めての方とかね、いらっしゃるので、一応、言っておきますけども、一方案のね、活動、日帰りの活動は、もう、前もっての予約とかは必要ないけども、ただもちろんね初めて参加の人はちょっと、わけわかんない面もあると思うのでだいたいメールいただいてますね、そうすることによってメールアドレスも分かったりとかねこっちも把握しやすいのでこれ強制では全然ないけどもちょっとメール最初にいただけるかとありがたいですけれども別に予約なしでもいきなり来ていただいても結構ですね。はい。ただね、もちろん宿泊の、活動となるとちょっと事情全く違うのでそれはきちんと予約、していただきますけど、ね、はい。それでもうその予約宿泊の活動が今週の日、木曜日からですね9日から始まります御嶽山のお盆接心ですね、で一応ねあそこの霊雲荘さんご存知なら大体分かると思うけど、一応ね大体いつも40人弱だったんですけど詰めに詰めて45までいけるかなっていう気がするんですけど、45いくとかなりきついですけどねで一応45っていうマキシマムを設定していてまだちょっと余裕ありますので男性女性ともにですね、ギリギリ会社の休みがギリギリにならないとね確定しないっていうのはいつも分かってますのでまだ大丈夫ですのでもし、よかったら、申し込んでください。もうこれはちょっと私今日実家に行っちゃうので実家はインターネットないので明日あげることになると思いますけれども月曜日の夜聞いてもまだ時間ありますのでねギリギリまで受け付けます。中には新聞記者さんで忙しくてもうお盆の接心が始まってから私が御嶽にいるときにいきなりメールで行っていいかという、ね、ような人もいますので、それはそれでももちろんいいですから、いらしてください。はい。で、御嶽の接心ね、今回でもうかれこれ5回目になっちゃうんですけども、お盆はね、特にお盆は今も、ね、東京も強烈な猛暑ですけれども、あそこは標高800メートル以上ありますのでね、全くの別天地で。それでもね日中暑いなと感じることはありますけどもねでもそれで御嶽の接心が終わって下界へ戻ると強烈に全然違うっていうのが分かりますね。ですからお盆ねちょっと充実した何か休み過ごしたいなと思っている人はぜひいらっしゃるのがいいんじゃないかなと思います。本当にみんなで42前後でねやりますので、 で特に今回はね、前は一泊とかそういう人も含めて40人っていうような感じだったんですけど、今回はなんか全期間のね、参加者がやたらに多くて非常にありがたいことですけども、ですから全期間の人たちがもう 7,8 割ぐらい占めていますけども、だからかなり、最初から雰囲気をキープできるんじゃないかなと思います。はい、それでね、参加も申し込まれた方には最終確認のね、メールをあさってぐらいに出しますので、それで、食事の有無とかね、そういうことを最終チェックしてください。私と、大体皆さんのメールに基づいて予定表とかを礼文総さんに送ってるんですけども、ちょっと行き違いがあるケースもありますし、ね、そうしてくださいね。こっちは全部Google ドライブ、昔ドキュメントと言うと今は Google ドライブと言いますけどね、それで、礼文総さんと参加予定者の情報を共有していて、刻一刻とね最新情報を上げて、それで向こうも今日何人泊まるとか今日お昼何人食べるとかね把握してますので、そこら辺行き違いがあったらちょっとまずいのでね、ぜひ、もし何かあったら返事してくださいっていうことです。はい、だから御嶽の精神はもういいですね、9日から14日、のお昼過ぎまでですから、はい、私は、木曜日のお昼前に鎌倉出て妻に向かいますので、はい、そんなもんですね。それでね、いくつか告知あるんだけど、ちょっとその前に、今日のね、題ですね、主題ですね。で、題はね、一応、ね、もう一歩前へってしてください。もう一歩前へ。宅急便かよって言われそうだけどね。ちょっとね、そのもう一歩前へっていうののざっとしたバックグラウンドだけね、言っておきますと、実はね、もう一歩前へっていうのが、宗教的にはもう一歩後ろへっていうふうになる、最初はこんなこと言うたらなんだけども、なるのが多分今日の最終結論になると思いますけどね。それはもちろんエゴとかそういう問題と絡んできてね。だけど常識的にはもう一歩前へ、要するに、もう一段高いところへ行こうっていう、目的で、というかそれは私が行くんじゃなくて、私一人で行ったって意味ないわけで、でみんなでもう一段ちょっと階段を上がろうよっていうね、そういう呼びかけを、今しようかなと思っているんですよ、ね、でそれね、だけど階段を一歩上るっていうことはどういうことなの、ね、それについてちょっと詳しく話しておかないとわけわかんないことになる、ね、で特にこのスピリチュアルなことのわけのわからなさっていうのは本当にね、なんていうかな、自分では正しいことをやっていると思い込んでいながら全然見当外れなことをやってしまうってこともあるし、仏教は無我だから我を捨てなきゃいけないなんて言いながらだんだんエゴが大きくなるってこともあるし、やっぱりそれはもう浄化していかなきゃいけないなんて言って一生懸命頑張ってますます汚れてしまうってこともあるし、本当にね、わけわからないんですよ。実に微妙なことを我々はやってるわけで、だからその実に微妙な点の微妙さについてきちんと抑えないと、良かれと思ってやったことでわけわかんないことになってしまうっていうのが非常に多いですね。でこれはもちろん単にスピーチのことだけじゃなくて世間のこと全てがそうですけれども、ね、今の原発めぐっても完全にそうですし、ね、ですから何良かれと思っていや何かをやるんだけども、その良かれと思っていること自体が間違っていたら それは間違ったことで一生懸命やることになるから当然、ま、あの結果は出ないし、あるいはまずい結果しか出ないっていうね。つまりエゴを捨てるぞなんて頑張ってだんだんエゴが大きくなってしまうっていうね、わけわかんないことが当然もう本当起こるんですよ、この世界っていうのは。で私も、まあまあ、あのまたかよとやれるけど、まあ、30年この世界生きてる人間だからあまりにもたくさんの事例をちょっと見てきすぎちゃったんで、ね、そこをねなんとか、ちょっとでもあのよかれと勝手に自分が思うことをやるんではなくて本当の意味で良いことですね、本当の意味で、正しいことをあのやろう、で それで一歩進めよう、あるいは一つ階段を上っていこうという、ね、ことです。ですから、まあ、今日の呼びかけはもう階段を一歩上ろうってことなんだけど、その階段とは何、階段を上るってどういうことなの、もう一歩進めるってことどういうことなの、ね、何をどう進めるのってね、そこら辺をちゃんと計算あの説明しておかないとわけわかんないことになりますので、ね、今日は、その呼びかけ とその内容そのものですね、はい、それについて詳しく話していきたいと思います、ね、じゃないと何ていうかな、あのまあここはわりかしねあの 現代の人が書いたものを引用することが多いんですけども、っていうのはやっぱり、まあ、いわゆる昔の古典したものじゃなくてね、あのまあ、それは、まずはこの我々のこのリアルなリアリティから出発しない限りはどうしようもないよねっていう認識からやってるんですけども、ただその人が単に現代人のあのだとね、まあ、なんか現代人が勝手に書いたものって当然思われるし、で、まあ、ほとんどの現代の今書店で並んでる本のほとんど99.9% はまあそんなものですから、 99.9% 本はまあやがては消えていってしまって跡形もなく消えるんだろうけども、ですからそれはもう何千年と生き残った古典と比べるのは無意味だと思うんですけども、それでもねあの現代の本屋さんで書店で並んでいる本のいくつかは古典として残っていくだろう、それぐらいの価値はある。だけど残り 99.9% はそうじゃない、でそこをどう見分けるのかっていう話ですね、なんだけどもそこさえ見分ければ、ああこの人の言ってるのこれウパニシャットだぜってねっていうことが分かるんですよ。あとでちょっと読みますけどね、あの池田さん あの読んでて、これは彼女が非常にあの現代の日本語で書いていて、ウパニシャットのうの字も出るわけがないしないんだけども、言ってることウパニシャット以外何もんでもないんですよ。あのでこれを私なんかの立場だとこの2つを言わないきゃいけないのね、っていうのはどういうことかというと、ウパニシャット的なことだけを言うとまた昔の古典で、まあ、それそのものは正しいかもしれないけど私とはあまり関係ないよねっていうふうになるし、で池田明子さんだけを言うとまた現代人が書いたなんか勝手な思いつきってなっちゃってね、あのまあ確かに現代性はあるかもしれないけども、そういう普遍的な価値はあるのって、まあ、どうせ疑うじゃないですか。だけど池田明子さんイコールウパニシャットとどうしてそう言えるのか、その中身のところですよ、ね、あのさえ抑えれば同時に現代的な文脈も完全にわかるし、そしてそれが何千年にわたって続いているアジアのスピリチュアル伝統のど真ん中に、ついていくということは、要するにああ自分たちはアジアのスピリチュアル伝統のど真ん中にを今歩いているんだなっていう自信になるじゃないですか、ね、あのなんか現代のわけのわかんない、ね、あの人が書いたものを勝手に読んでるっていうんだったらあんまりあのちょっとそれ歴史的普遍性があるのって話になるけども、あのそうじゃなくて、あこれは言ってることはウパニシャットなんだってなったら、あのなんていうかな、まあ本当にアジアの伝統の本当ど真ん中のど真ん中に自分はいるんだなって 安心できますよね。っていうようなことをつなげていきたいし、で、まあ、それとね、世間には立派な先生たちたくさんいらっしゃる、だけどもその先生たち自身は本当に深く悟られていて、本当に、まあ、本当に真理とも分かってらっしゃる、だけどもその周りの生徒さんたちはどうかというと、ちょっとね先生の言ってることが全然伝わっていない、あるいは先生が言ってることをどう実践しているのか全然分かんない、だけでなんか、その先生は素晴らしい、私たちの先生は素晴らしいよねっていう、まあ、尊敬したり敬意を持ったりするのはそれはそれで結構なんですけども、でもちっともその人たち自身の実生活が変わらないっていうような、ね、ことも あるので、ですから本当に現代の生活の中で自分の生活が根本的に変わる、ようになる、ねことをここでは目指していきたいと思います、誰もがですよ、ね、それで、まあね、例えば瞑想っていうものについても、体の微細な感覚を感じる、ことによって向こう側の世界へ入っていく、慈悲の部屋へ入っていくということを繰り返し言ってきたんだけども、でもやっぱり体の微細な感覚を感じられないっていう人がどうしてもいるのね。でそれは例えば御嶽の接心、例えば5月のゴールデンウィークの時5日間がっちりやったけども、それでかなりの人が感じられたと思うんだけども、それでもね最後の反省会の時にどうしてもやっぱり私感じられませんでしたってねいう人がちょっとちらほらいらしたんですよ。でそうするとねやっぱり辛いだろうなとは思うわけね、私だとしてはね、要するに私が何とかして伝えようとしていることのがやっぱりちょっと全くそのテイスト、一つの味っていうものも味わったことがないので、なんていうかな、何について喋ってるのかが結局分からずじまいになってしまう。これちょっと残念無念なんですよ、私らとしてはね。っていうのは、まあ、例えば御嶽の接心っていう場所を何とかして作り上げてそこへ来てもらって、でその人たちだって、ね、参加費払って5日間、まあ結局6日間ですけどね、あれ移動費入れたら、ね、っていう日にち日数を使って、で、まあ、お互いにそれだけのエネルギーなりお金なり時間なりを費やしていながら、そのテイストさえも味わってなかったらば、やっぱりちょっと非常に何ていうかな、くじけてしまいますよね。そうはね。でそこがちょっとでも味わいさえすれば、あ、これ今まで全然味わったことないものを味わった、ここに何かあるよねっていうことはあるよねっていう推測でもないし、どっかにテキストに書いてありましたって話でもないし、何とか先生が言いましたとか、何とか長老とか何とかリンポチェとか何とか老子が言われた、言われたから、まああるんじゃないのと信じるっていう話でもないし、で自分自身が味わったことだから間違いようがなくて、ね、そうすると自信を持ってこの今初めて自分の30年の40年の50年の人生の中で一度も味わったことがない全く新しい味に触れてちょっとびっくりしちゃって、こんな味が存在するのかっていうことにびっくりしちゃって、でそしてここにこそ自分の人生の今までの問題の解決があるんだってことを確信できて、でそれでそれを深めていくっていうね方向でいけると思うんですけれども、だからそれ以降もそのためにたくさんの時間とかエネルギーを使っていこうっていうふうにはなると思うんだけども、もしそれがたったの 例えば体の微細な感覚全然分かんない、全く分かんない、ね、単なる痛みとかなんか快楽とかねっていうのなら分かるんだけども、体の微細な感覚って何のことなのよ。だったらば全くドアは閉じたままなんですよ、ね、でそうすると私らが今、私が今喋っていること、私らが今ここでやってることは全く意味をなさないのね。でそれはちょっとあまりにも辛すぎるので、でそれでまあ私はね、まあヨガの先生とに手伝っていただいて、まあ、プラナヤマからねを取り入れて、まあ、プラナヤマによってプラーナを、力強く自分の体の中を、流通させて以降させてから、その体の感覚を感じるっていうね、ことを今ここ最近やり始めました。でそうすると、あれだけ全く体の感覚っていうのが全然分かんないって言った人でもですら、自分の中に何か痛みとか快楽とか筋肉とか骨とかではない全く別のなんかエネルギーとしか言いようがないものが流れている、これ一体何なんだよ、こんなの私初めてってね、っていうことをまあ言ってくれるわけね。で なんていうかな、そういう話を聞くと私も正直言ってびっくりして、ああそうか、この人は本当に今までこの、なんていうかな、私らがずっと話してきたことを世界を触れていなかったんだなって今更ながらびっくりするんだけども、それだったらあまりにも辛いだろうし、あらゆるレベルで、心理のレベルで、あるいは肉体的なレベルで、いろんな辛いことが当然起こるだろうし、でやっぱりうんともすんとも仏教の話がピンとこないだろうしって思ってしまうのね。だからなんとかね、みんなが分かるようなことを、やって、みんなが理解できるようにしています、ね、でそうすることで誰もがこの世界に触れられることができて、でそしてそれを、現代の文脈の中で完璧に理解して、そしてそれをもっと大きな広い何千年にわたるアジアのスピリチュアルの伝統の中にきちんと位置づけて、ね、でそういうことをやっています。そうすることによって自分の今の位置っていうのが非常に明確にわかると思う。そうすれば自分の生活、日常の生活、そしてアジア の、ね、何千年にわたるスピリチュアルの歴史、だからそういう、スピリチュアルな古典、ね、仏典だろうがウパニシャドだろうがタオテチンだろうが、ね、聖母現像だろうが、ね、それを読んでも、それと自分の今の経験とをつなぐことができる。これ普通つなげられないじゃないですか、ね、うん、古典は古典、なんかすごいこと書いてあるよねっていう話であって、それと自分のこの瞑想って経験と全くつながらない。だから自分の人生とも関係ないっていう話になる。だから私らが今やろうとしていることは自分のリアルな人生と自分のリアルな瞑想体験と、そしてそれをもっと広い何千年にわたるアジアのスピリチュアルな伝統と、これを全部つなげていこうっていうね、そういう作業をしていますここでは。ただね、ただあんまりアジアのその何千年にわたる歴史を表現している古典、ね、っていうものをちょっと読むだけの余裕が今までなかったからね、それよりか、リアルな生活、リアルなメゾ体験の方に全力投球してきたん でそれと、古典とかまだつながってないですけども、これからね、そういういわゆるの古典ですね、とのつながりをもうちょっと強化していきたいなと。そうすればもう本当に、ああそっか、 一方案の新しい地球の会で池田明子さんのこういう文章を取り上げたけども、これはもう何を隠そうパニシャットなのねっていうね、あのなってもう全部一つになるじゃないですか。自分の人生、自分の瞑想体験、そしてアジアの何千年にわたる長い深い歴史、ねね、そうするとそれが自信にもなるし、自信で言ってもなるし、でも古典で言ってもその宙にいたものではなくて、この私のリアルな経験の中で古典の一番の真髄を今理解できる。そうするとどうなるかというと、あの古典が読めるようになります。これはもうあの一方案に来た人みんな言うけども、例えばクリスチャンの人だったらば、聖書の中の全く今まで理解できなかったイエス様の言葉が、あ、要するにイエス様これを言いたかったのねっていうね、いうことが分かる。別に一方案で別に聖書を取り上げることはほとんどないんですけども、だけどあの私の話聞いた上で瞑想していただくと、その瞑想体験を通してあの今まで全く理解できなかった聖書の中のイエス様の言葉が本当に深く、ああ要するにこのことをおっしゃりたかったのねっていうふうに分かってくる、ね、そうするとで そうすると聖書を読むことが皆さんの瞑想体験を深めることになる。瞑想体験を深めることが、することが聖書を読むことを深めることになるっていうね、あのいい方向に全部つながっていきます、ね、そういうふうに今流れていますね。でまあそうなんだけど、なんていうかな、まあだからそれを今やろうとしてるってことね、言いたいのはね、だけどそのもう一歩あの前へっていうのは、なんていうかな、まあ今年のねあの春以降ちょっと一方案もかなりあの構造を変えたりして、まあ、もちろんヨガを入れたりってこともあるんですけども、それと一方案自体の整備、まあ、一方案に長年通っている人は分かるように、なかなかねちょっと外回りが結構ほったらかしの部分があったんですけども、あの裏とか裏側とかね、そこ大体全部整備ついて、あの芝生を植えたりハーブガーデンを作ったりね、あので、まあ、この間畳替えもできて、でそういうふうにあのそういうあと本棚の整理とかね、全部一応環境整備が終わったかなっていう感じ で今からあの本当に本気入れて、中身の部分で、もう一歩高いところへ登っていきたいと思ってます、ね、ですから今日はねその高いところへ登るっていう、時にそれが何を意味するのか、どういうふうな高いところなのかね、そこをあのきちんとあの見ていきたいと思います、ね、はい、でそれで、ですね、それとそれがいいですね、それとね、先週ね、ザフについてちょっとお話をして、それまだちょっとメール出せてないんだけども、もう何人かの人が買われたみたいで、まあ、ぜひね、瞑想する以上、座禅する以上、自分のザフを一つ、用意するっていうのは、基本の基本になると思いますので、あんまりこういうこと今まで言ってこなかったんだけど、まあ、もうそろそろ言ってもいいかなと思って、大きさと材質とかね、いろいろあるので、またちょっと後でお知らせいたしますので、見てください。はい、それとですね、あと、2年前に、去年の夏はそう大したことなかったですけど、2年前がものすごい猛暑だったと皆さん覚えているかと思いますね。梅雨も早く早々明けちゃって延々と猛暑の日が続いたと思いますけども、その時にねインド式水浴び というものを紹介して、まあ、いつメール送ったんですけども、あの 何のことだったら大したことないんですけど、まああのまあ、バケツの中に水入れて、あのどんどん試薬でやったかけていくというのが、もうインドの、インドなり、あるいは、まあ、東南アジアのあっちいところ行けばそこら中の見れる風景ですね。あの、村の共同の井戸の周りで、あの、まあまあ、男性だとそのままあの浴びちゃうし、女性はもちろん家の中のどっかで浴びてますけどもね、でそれをするだけで、あのもう 全部シャキッとするし、ね、っていうのはそれ、まあ、このメソ何の関係があるのって、まあ、言われるけども、まあ、それをすることでね、本当に、瞑想をする前にそれをやるだけで、体が冷えるし、でそのと同時にワッと、ね、エネルギーも湧いてくるので、夏どうしてもね、あの座禅しにくい、瞑想しにくい、する気も起こらない、暑くて暑くてっていう人はぜひね、それをちょっと試してみてください。そうすると驚くほど、あの気持ちもシャッキリするし、すっきりするし、それと、あ、なんて言ったって、エネルギーを湧いてきますよと、ね、だから、まあ、あまりもう原発問題については私は口挟みたくないんだけども、あの、まあ、こっち今日も多分東電、関電 90% 以上いってると思いますけどね、使用電力量がですね、まあ、本当にあの白氷を踏むような感じで今移行中ですけども、あのだけど電気の問題っていうのははっきり言って冷房の問題じゃないですか、ね、もちろん冷房以外のでも使ってますけども、冷房 にかなりものすごい電気が使われているっていうのが今の日本の現状ですよね。でそれでだからといってもちろん冷房打ち切れなんてそんなことしたら死んじゃう人ももちろん当然出てくるし、ね、そうなんだけども、あの世界ではね、まだまだあっち行くには山ほどあって、で そういうところではもう冷房なんかあるわけがなくて、エアコンね、あのでそれでもみんなあらゆる工夫をしてやっていて、そして日本ですらね、ついこの間まではエアコンなしでもちろんみんな生きてたわけで、でそれをほんのでもちょっとそういうことを忘れてしまう、生活の習慣の中になくなってしまう、だったらばちょっとそれを思い出して、でインド人がやってることを真似するだけで、あれあれ、ただ単に暑いの我慢してたわけじゃないんだな、あの人たちっていうのは分かると思います、ね、暑さの中でも全然あのバテない工夫っていうのがいろいろあるわけですからね、あのそういうのもちょっとやってみるのもいいんじゃないのかなと思っています、ね、はい、まあ、それはいいです、はいはい、じゃあね、いよいよちょっとあの入っていきますね、はい、ね、あの、どっちから攻めましょうかね。池田さんのウパニシャットからいきましょうかね。あの、なんていうかな。なんか、その、自分が本当に自分を生きている人だったらば、物事っていうのは中身が大事だってなるじゃないですか、ね、だけど自分が本当に自分を生きているんじゃなくて、ね、世間 の価値とか世間ではこれが大事になってるんだとかねっていうことをばっかりやると、まあ普通はなんかカテゴリーだとか、あるいはその名刺に書いてある肩書きだとかね、そういうことだけが大事になってしまって、この目の前にいる人物の本当の価値を見抜くこと、あるいは目の前にある何かの本当の価値を見抜くことっていうことが非常におろそかになってしまいます、ね、要するに額縁からを外した絵そのものですね、博物館の あの綺麗なあの展示室からを取って、そこら辺にただこの机の上に乗っけた何か瀬戸物とかね、何かそういうもの、そういう全部いろんなものを全部剥ぎ取った上で中身勝負になった時に、 その中身がこれは本当のダイヤモンドだと見抜けるのか、それとも一応これはダイヤモンドだと世間ではそうなってますっていうね評判にすがるしかないのか。でそうするとね、世間の評判では世間のカテゴリーでは評判ではこうなってますって なってると、その世間の評判とか何かが全部なくなった時に目の前の石ころ、目の前には石ころだけがある、ね、でその目の前の石ころが果たして本当のダイヤモンドなのかどうか、それを一切何の保証もなしに誰かがどう言ったとか、あの世間ではこうなってるとかっていうことを一切なしに見抜くか見抜けないかだけじゃないですか、問題は、ね、で、それでね、あのでなぜこんなこと言うかというと、スピリチュアルな世界って全く同じで、まあ、古典とかあるじゃないですか、それからあるいは大きな教団とかあるし、で大きな教団のなんか非常にもう有名な人とかねっていうのがあって、まあ、そうするとそれはもう世間できちんと認められているからね、あのそれに頼ることは、頼ればなんとなく分かった気になるわけですよ。だけどもそういうものを全部剥ぎ取っちゃって、この本当に中身だけでこれは本当に価値があるのどうかっていうね、っていうことなんです。私が何を言いたいかっていうと、その時にこれは人が何て言おうが自分にとっては大事なもんなんだと言い切れるかどうかですね。でそうするとね、例えばあの、まあ、池田明子さんなんていう人がいて、まあ、もう亡くなっちゃったけどね、まあ、日本ではまあ文筆家とか哲学者というふうになってるけども、別になんとか教団の先生であるわけがないしね、あのっていう人じゃないから、だから彼女が書いたものを見ただけで、おおありがたいっていうことは起こらないんですよね。だけどあの書かれてるものを見たら、あこれウパニシャット以外何もでもないっていうふうに皆さんが見抜けるかどうかって話なんですよ、ね、ウパニシャットっていうもうなんていうかな、もう何千年のアジアの歴史の中で完全に保証されたものっていうのもあるわけじゃないですか、ね、それとなんか池田明子さんっていうのは20世紀の日本で生まれて、あ21世紀の日本で生まれ育ってなんか女性の文筆家っていうもの、ね、うん、まあだから要するにスピリチュアルの伝統から言えばほとんどあんまり価値がないもの、ね、でそういう名前とか肩書きとか全部取っ払っちゃって中身勝負になった時に見抜けるのかどうかって話なんですよ、ね、でこれ見抜けなかったら結局それは皆さんはいまだにカテゴリーとか肩書きとかっていうものを崇め立てているだけであって、本当の中身そのものに触れていないっていう話になっちゃうね。ってことはまだ本当に自分の人生の中でそれを会社、なんていうかな、きちんと咀嚼してないってことになってしまうんですよ。だけどその代わりにあのもうそんなかあのなんとかのなんとか教団だとかなんとかもういいから、それよりか自分の人生にとって意味、これが意味あるのかどうか、それだけが勝負っていうところで、例えばこういう文章に出会った時に、ああこれはとんでもなくすごい、とんでもなくすごいのはなんとか教団だからとかなんとかの伝統だとかねっていうものではなくて、この中身だけがすごいっていう話ですね、っていうことなんですよね、私が言ってるのは。だから、で中身だけがすごいっていうふうに見えた人のみが今度は逆に例えばウパニシャドとか仏典とかに出会った時でもそれが有名な古典だからではなくて中身がすごいからこれすごいよねっていうふうに言えるって話なんですよ。わかりますかね。でその時に初めてウパニシャドなりあの仏典なり消防言動なりを本当に中身のレベルで読めるって話ですね。わかりますかね、何言ってるのか。あのだからそういうところであの少なくともここは勝負をかけているということです。でそのために私はもうちょっと今 あらゆる教団から距離を置いてますけども、うん、っていうのはちょっと距離を置きたいから置いてるんであって、ね、っていうのはもう そういう兄弟のあのの、に属する直属する、でも私もちろんいろんな教団と関係持ってきましたけども、まあ、今でも多少関係持ってますけどもね、あのただそういう教団の直属する先生というポジションになると、ちょっと教団の教えそのもの、教団の教義ドグマに完全に縛られてしまうので、そうではなくて一応そういうものから自由になったところで、本当に裸の人間にとっての裸のトゥルース真理というものだけを問題にしようというのがここの基本的なスタンスです、ね、はい。でそういう、まあ、ちょっともう余計なこと言い過ぎたけども、そういうことを踏まえた上で、例えばねこういう文章をちょっと読んでみましょうね。あのこれリマークの174ページですけども、まさにニーチェの言葉を引用して、深淵を見つめると深淵も見返している。深淵というのは深い淵ってことですよ、まあ、だから深い、ね、これはもちろんあの単なるあの深いなんていうかな、あの、物理的に深いなんかを言ってるわけじゃなくて、まあ、本当に深いあの真理のことですね。まあ、真理で生きなりちゃいけないのか、まあ、もうそういうもんですね、はい、っていうんだけど、まあ、そのニーチェの言葉をちょっとまあいきなり否定してるわけですね。深淵を見つめると深淵を 見返しているのではない。これどういうことか分かりますかね。あの私がいて深淵というものがあって、で私が深淵を見ると深淵の方も私を見返して、でそうするといかにもなんか、普通だったら私が深淵を見る、私が主語で深淵が、目的語でで終わるんだけども、今度は目的語の方が主語を見ているっていう、主語と目的語との間が相互に関係があるっていうような、まあなんかちょっと一歩進んだような気がしてるんだけども、でも本当はそうじゃないんだよねっていうことを今から言いたいわけね。でどういうことを言いたいかっていうと、これね、あの今非常に抽象的なことを言ってるけども、あのこの数ヶ月の間私らがずっとやってきたあの瞑想とは何か、ヴィパッサナとは何か、絶対的平静さとは何か、ね、息を見つめるとはどういうことなのか、体の感覚を見るとはどういうことなのか、それの体の感覚を見る見つめること、絶対的平静さで、で普通あの言われている説明がどうしても私らは納得いかないのはなぜなのか、そしてその納得がいかないから結局体の感覚を、見るってことができない、あるいは絶対的平静さで見ることができない、だから何か本当に問題が解決しない、のを今何とかして乗り越えようとしている、でそのことそのものなんですよ。で今日はねそれを一番抽象度が高い形で話したいと思ってます。でいきなり答えが来るんだけども、こういうことなんですよ。深淵を見つめることが深淵を見つめるということなのだ、見るというそのことがすなわち深淵なのだ、目の前に深淵など存在していない、目であるというそのことが深淵であるというそのことなんだ。わかりますかね。私はもうはっきり言うけども、分かってほしい、ここにいる全員が、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人全員が分かってほしい。これでもう終わってるんですよ。要するにね、川瀬さんという人がいて、で川瀬さんが深淵というものの外に深淵というものがあって、で川瀬さんがこういう深淵というものを見つめているなんて、そんなのんきな話じゃないんだよって話ですね。じゃなくて見つめているっていう行為そのものが深淵そのものなんだよ。つまり深淵っていうのはその、何かの例えですよ。ってことはそれが自分の外にあって、自分がそれを見つめてるんじゃなくて、この深淵を見つめているっていう行為そのものが深淵なんだよ。 という話なんです。でもでこれを目とするとね、目が謎を見るのではない、目の存在が謎なのだ、ここなんですよ。ここをこの数ヶ月ずっと言ってきて、でこれってピンとくる人と来ない人に、まあ、見事に分かれてまあ多分この部屋にいる人は少しはピンときてるから今日ここに来てらっしゃるんだろうしね。まあこれがピンとこない人は今日この部屋には絶対いるわけないんですよ。こんな暑い日なぜわざわざ皆さんこんな来るんですかね。それは何か感じてるから今日この暑さの中いらしたわけじゃないですか、ね、今日もう池袋20、35度超えてると思いますけどね。ですがもう一回言いますよ。目が謎を見るのではない、目の存在が謎なのだということなんですよ。ちょっと最後まで読んじゃいますね。見る、見抜く、洞察するで、インサイトね、インサイトっていうのは、わかりますね、英語の知恵ってことですね。何が何を、どこまでも見抜こうとする動きの果て、存在の玉座に、玉座というのは王様の座るところですね、に目、目は目を見ようと反転したまま凝結する。だから、これで何ていうかな、まあ終わっているのだから、私っていうものがあって、なんかどっかに真理っていうものがあります、仏教的仏教の言葉ニッパーナっていうものがありますっていうね話になって、で私が一生懸命頑張った果てにニッパーナっていうものを見ました。なんでそんなのんきな話であるわけがないっていう話なんですよ。ね、だからそれはニッパーナを見るっていうことが経験できないって話じゃないですよ、ね、ニッパーナを見る、ニッパーナを見るっていうのはこれも定義としては何を意味するかちゃんと決まってるんですよ。これは仏教的に言ってもね。だから私がニッパーナを見ることはできない、そのバカなこと言ってないわけじゃなくて、ニッパーナを見るっていうのは定義的にはっきりしていて、ニッパーナを見るっていう経験というのは実際に起こります。だけどもそれは絶対に私がいてニッパーナさんがそこにいてっていうね、そんな話であるわけがないんですよ。これを私はビルマ以来もう7年か7、8年これしかバカの一つ覚えみたいにこれしか喋ってないんだけど、まあそれが一応多少は伝わってきたから、まあ一応一方の活動が成り立てると思うんですけどね。だからはい、私がいて私はビルモの時の名前スダンマチャラビクだったんだけど、スダンマチャラビクがニバーナを見ました、そんなのんきな話であるわけがないんですよ。わかりますかね。それはスダンマチャラビクがニバーナを見ることはできないなんてそういうことを言ってるわけではないし、あるいはニバーナっていう経験が非常に曖昧でたくさんなんか定義があるとかそういう話は定義としてはっきりしてるんですよ。これは仏典から言っても、ね、阿弥陀様のオストックなことから言っても、ね、で私が阿弥陀様のこのそんな細かいところ全部すっ飛ばしちゃって最終結論しか問題にしてこなかったのはまあもうちょっとねちょっと私も飛ばしすぎなので、ナーマンには何種類ありますとかね、ルーパーには何種類ありますとかね、そういうちょっとお勉強もねちょっとは少しずつはやっていこうと思いますよ。だからそれはあくまでお勉強であって、阿弥陀様なんてもういきなり最終結論でいいんですよ。で最終結論って何ですか、ね、私がニッパーナを経験するだけじゃないですか。だけどそれが最終結論じゃなくて、最終結論のところで今までの競技体系が全部崩壊しちゃうんですよ。で少なくとも私の中で崩壊しちゃったし、でそれはどういうことなのかって言ったらば、目っていうものが謎っていうものを、目っていう主体が主観があって、謎っていう客体があって、で 主体が客体を見るっていう構造そのものがもうその時点では崩壊するってことなのね。だけども不思議なことに、不思議なことに 崩壊しないんだよね、ほとんどの人にとって。だから相変わらずあなたはニッパーナを見ましたかなんていう表現が成り立っちゃうのね。で、私も見るまでそれを散々、私はそのど真ん中に行って、で、Did you see ニッパーナとかなんかいろいろそういう質問が飛び交うのね。Did you see ニッパーナってね、あなたはニッパーナ見ましたかってね。おかしいだろう、それは。おかしいだろう。そのおかしさが分かんない限り、物事始まらないんですよ。ね、カーセさんっていう人がいて、カーセさんの外にニッパーナがあって、で、カーセさんニッパーナ見ましたかっていう話であるわけがないじゃないですか。いいですか。だから、なんていうかな、だから私はニッパーナを見たことがないんだけども、私のこの瞑想メソッドをやっていればね、いつか皆さんニッパーナを見れますよ。これ無責任極まりないんですよ。わかります？それは誰とは言いませんよ。言ったらちょっとあまりに問題あるんで言わないけども、そういう先生もいらっしゃるわけね。私はニッパーナ見たことありません。だけどもこの方法をね、私のメソメソと使えば、いつか皆さんもいつかは見れますよって。でもこのいつかはっていうのは、普通のアジアの仏教国の伝統だと、今世じゃなくてね来世とかなんかになるんだけども、今世は無理でも、一生懸命ね、母さん一生懸命頑張れば、今世でたくさんのパラミを積めば、来世か次の次か次の次ぐらいにニバーナ見れると思うから、頑張ってねって話になるわけね。でこれが普通にアジアの仏教国で話されている内容です。これ誰も反対できないですね。これ私事実言ってるだけだから。だけどおかしいんですよ、こんな話は。なぜ？これ論理的に成り立たないからなんですよ。論理的に成り立たないことをやろうとしてるから、当然それだったらばいつかになっちゃって、サムデイってね、サムデイってねってなっちゃって、佐野元春になっちゃいますけどね。でそのいつかは絶対に来ないいつかなんですよ、ね、だけどもそのいつかは絶対来ないけども、だからこそいつかね、いつかね、いつかねって言うことが成り立つわけね。こんなのは好きでもない男性にデートを誘われた女性すぐ言うじゃないですか。またいつかねって言って、それはそのいつか絶対来ないじゃないですか、ね、でそれは要するにあんたとデートしたくないよっていうことを言うためにいつかねってね、ごまかしてのとおりになってて、じゃあそれ何がおかしいのよって言ったらば、要するに、アキコさん言ってるますね、目が謎を見るのではない、目の存在が謎なのだ。いいですか。つまり目がニッバーナを見るのではない、目見ることそのものがニッバーナなんだっていう話なんですよ。わかりますかね。これが分かるか分かんないかで、一方案でやってることの意味を持つのか、それともわけわかんないかってなります。でこれ今私が言ってることわかんなかったら、一方案での瞑想っていうのは意味持たないですよ、本当に。ここでは非常にオーソドックスな体の感覚を見るとか、慈悲の瞑想とかね、アナパナサティとかね本当にオーソドックス極まりない瞑想を私はやってるけども、それだから一方案でやってることって、要するに他のどこの瞑想センターでもやってることじゃないですかと言われたこともありますけど、それは、50% 正しいんですよ。だって私らがやってる内容はまさにどこのアジアの仏教国のどこの瞑想センターでもやってることばっかりだから、ね、でそういう意味で 50% 正しいんだけども、50% も完全間違っていて、っていうのは 私らが体の微細な感覚を見るっていった時に、私らが今やろうとしていることは他の瞑想センターでやってることと全く違うことをしているわけで、それがどうしてかって言ったらば、目が謎を見るのではない、目の存在が謎なのだというこの一点に尽きるんですよ、ね、で、まあ、だからそれを見るというそのことがすなわち深淵なのだ、ね、私がいて深淵というものがあって、私が深淵を見ますなんて、そんなのんきな話ではなくて、見るっていうことそのものが深淵なのだ、ね、目であるというそのことが深淵であるということなのだということじゃないですか、ね、でここが分かんないからニッバーナってものも分かんない、神秘ってものも分かんない、瞑想っていうことも分かんない、でここが分かんない限り、やっぱその人は私がいて瞑想対象があってっていうその構造から一歩も出ていない。だからそうなるとその人に残るのは、まあそれを丁寧にやっていくしかないわけね。丁寧にやっていけばいつか何かが起こるんじゃないのっていう話になってしまう、ね、いつかなんか禅定に入って第一、第二、第三、第四とか入って、まあそういうことをやった果てになんかいつか経験するんじゃないのっていう、だからそうするともうまあそういう丁寧になんか階段を登っていくっていう方法と、で、まあ、そういう不思議なことにその人たちは同時に神秘体験大好きになっちゃうっていうね。これ非常に本当私としても不思議なんだけども、なんか非常にドライなそういう階段を登っていくような瞑想となんか一生懸命やってる人たちが同時にまた神秘体験フリークだっていうことちょっと不思議だったんだけど、神秘体験大好き、 その2つがなんか結びつかなかったんだけど、まあ今は完璧に分かりますね。だからそれはそういう目が深淵を見る、目が謎を見るっていう構造を全然手放さなかったらば、謎っていうものはやっぱり私の外に存在するなんかすごいもので、それを想像したらやっぱりなんか神秘体験とかなんとかね、極彩色になんか、それを描写するしかないものになってしまうんですよ当然、ね、だからその生真面目に一歩一歩階段登っていこうっていう人が同時に神秘体験フリークだっていうのは非常にわかるわけね。でなぜかといえばそういう構造を保っている限り、その人たちにとっての神秘、いわゆるまあここでは謎ですね、謎っていうのはそういう自分が想像できるような形での謎でしかないから、だからなんかそんないろんな神秘体験なわけ。だけども私らの立場は全く違って、今ここにいて今何か見る、別に神秘体験でも何でもないじゃないですか、こんな太陽の待てちゃうみたいなっていう、もう実にありきたりなものですね。だけども太陽の待てちゃっていう、まあどこにでもあるペットボトルのお茶っていう日常の面白くも何ともない存在をただ見るときに、でもその見るっていうことそのものが謎であるとなったときに、もう謎とか神秘っていうものをどこにももう求める必要がないっていうことになってしまうわけね。でもいつ今ここにおいて、全ての thinking mind を手放した時にっていう、まあ、もちろん条件はつきますけど、だから私らは 神秘体験というものに一切の興味がないっていう、なぜかといえばあれは神秘体験ではないから、あれは神秘の体験ではないから。で、神秘の体験っていうのはどこにあるかっていうと、目が見ることそのものにしかないから。だから目が何かを見たその対象が何か国際色のすごい対象だなんてことはもうかではないんですよ。だから目が見るものなんかシンプルな卑近なもので十分なわけね。だけどなぜかといえば見ることそのものがもう、謎だから、見ることそのものがすなわち深淵だからっていうことですね。だからで、どういうことかというと、ね、それでもう一回読みますよ。これちょっとびっくりしちゃうんだけども、見る、見抜く、洞察する、インサイト、何が何を、どこまでも見抜こうとする動きの果て、存在の玉座に目。これどういうことかというと、この世界の本当の真理っていうのは一体何なのよって、探して探して探して探して探して探して、そしてそのついに探し当てたもの、それを存在の玉座って言ってるわけね。存在の王様が座っている席に、で何を見つけたのよ、ニッパーナとかいうなんかすごいものを見つけたの、っていうとそうではなくて、何を見つけた、目を見つけたって言うんですよ。わかりますね。つまり目でもって何かすごいものを見ようとして、探して探して探して探して探して探した果てにすごいものを発見した、それは何っていうと、この自分が今目を見ている、目でもって見ているっていうことそのものを見つけたってことなんですよ。で、それがとんでもなくすごいこと。なぜ？目の存在そのものが謎であるから。目が見ているっていうことが、それがニッバーナであるからなんですよ。わかりますかね？まあ、だから今日かなりはっきりものを言ってるんだけども、っていうのはもうここら辺でちょっと曖昧にするのもうやめましょうっていう思いがあるのね。でそしてで 今今日めちゃくちゃとんでもないこと喋ってるんだけども、でこんなのよくもまあポッドキャストで流すもんだなって自分でも思うんだけども、でポッドキャストで流しちゃったら、ね、iTunes ストアにの宗教&スピリチュアルのところに来たとならば、ね、小屋さんとか幸福の科学さんとかね、いろんな人の中で私の発見しちゃって、こんなの聞いたら大丈夫かなと思うけども、まあでも私は大丈夫だと思って話してますけどね。そしたら何て言うかな、そうやって。ニッバーナというものがどっかにあると思って、それを一生懸命探して、私のビルマン先生であるパオセイドはの本は、ニッバーナ神にパティパダーって言うんですけどね。どういうことかというと、パティパダーというのは道ってことですね。で、ニッバーナ神というのは、ニッバーナに向かって、ニッバーナに向かう道。まあ、それを、まあ、どういうふうに、それはそのメソッドについての解説書ですけどね、とか、あるいは私の親友だったお坊さん、あの人どこだったかな、ラトビアかどっかの人だったけど、彼の名前がニッパーナ、なんだっけ、ニッパーナガベサカっていうんですよ。でガベサカっていうのは何かを求めている人っていう意味なのね。だからニッパーナをニッパーナガベサカって、ニッバーナを求めている人っていうね、そういうお坊さんの名前なんだけど、だけどニッバーナガベサガなんて長すぎるじゃないですか。だから私はニッバーナニッバーナって言ってたんだけど、その西洋のラトビアっていうのはね、北欧三国、ごめんなさい、ロシア のすぐ上のとこですね、三国でとこですけどね、まあ、それもかなりキャラクターのお坊さんだって、まあ、今お坊さんやってるかどうかかなり怪しい人ですけど、まあそういう ものがあるわけです。まあ、何を言いたいかというとね、要するに日本でね、涅槃、まあ、ニッバーナイコール、ニッバーナはパリオですよ。で、ニルバーナがサンスクリットでね。で、日本語だと涅槃ありますね。で、涅槃っていうのが、まあ、前も冗談で話したけど、ほとんど日本語では意味を持たない。ね、まあ、多分、与田さんとか川瀬さん、私の同世代だから分かると思うけど、ニッバーナ、あ、涅槃で待つっていうね、っていう有名な言葉があって、まあ、それは、ある俳優さんが、自殺するときにね、そういう言葉を残して、誰に、自分の恋人に対してね、うん、っていうのがあったりとか、だけど、ね、その時も、まあ、その時も、覚えてるんですけどね、涅槃で待つっていうのが一緒に書かれていたってあって、でそれを発表があって、それを、まあ、記者の人が、まあ、メモするじゃないですか。だけどほとんどの記者の人は涅槃っていう漢字を書けなかったっていうねっていうのがぐらい、涅槃というのは日本語では意味を持たない。あるいはこれも前も冗談で言ったんだけども、涅槃の家っていうのがあってね、で涅槃の家、ニッバーナハウスですよね、英語で直すと。でそれ何なのよって言ったらば、総裁会館だったか、あるいは老人ホームだったか、ちょっと分からなかったんだけど、そのどちらかですね、高知県にあったんですよ、うん、どちらかです。総裁会館か老人ホームか、どっちからです。まあ、だからそういうふうに涅槃というのがほとんど日本語では意味を持たない、言葉そのものに意味を持たないし、ってこと、言葉そのものは意味を持たないってことは、そういう考えが意味を持たないってことですね。だけどもニバーナというのはもうちょっと普段の生活の中で頻繁に使われてきて、でニバーナを求めているんだとか、あるいはニバーナを見たとかね、っていうのが普通の会話、まあ、普通じゃないですよ。まあ、瞑想センターのお坊さんたちの間での会話だからね、あんま普通じゃないかもしれないけども、まあでも、まあ、ビルマンだったらば普通の在家の人でもそのぐらいの会話はしますよね。ニッバーナのために頑張ってるとかね。だけどもう、だからいいですか、だから日本ではニッバーナにあたる涅槃っていうのが全く意味を持たないっていう現実があります。だけどもニバーナって言葉がもうちょっと現実的な意味を持って、ニバーナを探すとか、ニバーナを見るとか、ニバーナを経験するとか、あなたはニバーナを見たのとかね、いうのがまあ、日常の会話の中で交わされている、そういう仏教国もあります、この地球上では、ね。でまあ、私もそこにいたけども、でその上で私がやろうとしているのは、もうそこからもう一歩行ってます、ね。だからいいですか、今日問題にしているニッバーナっていうのは涅槃なんだけども、涅槃というのが現代の日本では全く意味を持たないというのはまず押さえてくださいね。だからもうちょっと涅槃というもの、ニッバーナというものが意味持つ、仏教の文化圏があるということを知るのは非常に大事です。いいですね。でその上なんですよ、その私らがやっているのはその上で、そうでもそうなんだけども、でもニッバーナを見るとか、ニッバーナを経験するとか、ニッバーナを探し求めるっていうことそのものが根本的に論理的におかしいって話を今日はしてるわけですよ。だから日本の現状から言ったら、私らは2歩先のことを やっちゃってるので、まあ誤解されて当然なんですけどね、まあ、せいぜいやって一歩先ぐらいでニッバーナっていうものがありますよ、みんなでニッバーナを探しましょうぐらいだったらば、さらに日本の現実の方に合うかもしれないけども、私らはその一歩二歩先行っちゃってるから、ちょっと理解されないんだと思いますけどもね。だけどもそうなんだけども、池田さんみたいな人はもうその二歩先のことを書いちゃってるから、だから私は自信を持って行っちゃうんですけども、でそういうふうにして探して探して探した果てに目っていうものを見つけた。何ですかそれは、要するにこの見ることそのものが存在の玉座、存在の王様ってことは、どういうことかというと、見ることそのものがニッバーナなんだっていう話ですね。見ることそのものが謎なんだっていう話ですね。 で目は目を見ようと反転したまま凝結する。だから今度は逆に見ることそのものなんだっていうことをまた見ようとして、固まってしまうっていうことなんですよ。いいですか。で、これが今日非常に抽象的な話をしているのは、ここ数ヶ月の間、体の微細な感覚を見るっていうことはどういうことなの、それは俺が見るんじゃないよねとか、ピッチャー交代しなきゃいけないよねとか、そういう話をしてきました。でピッチャー交代してリリーフピッチャーが登場するんだけども、でもリリーフピッチャーなんていう人は存在しなくて、マウンドの上には誰も乗っていないということまでお話ししました。いいですか。でだから今まで投げていた先発ピッチャーが交代してリリーフピッチャーは出るんだけども、リリーフピッチャーには何の実態もなくて、だからマウンド上にはただ風が吹いているだけっていうようなこともお話ししてきました。いいですか。はい。でそれで、でその上でね、なぜこれがウパニシャットなのよってどうせみんなお父さんは疑うだろうから、例えばこれどういうことなのかというと、これちょっとね、ニューアースの中での引用なんだけども、こういうことですね。こういうことですね。これ英語ですけど、目によって見ることはできないもの。だけども、目がそれを通してそれによって見ているもの。それがブラーマンでありスピリットであると。で、それしてそれは人々が敬っているようなものではないんだ。これどういうことですか。つまりね、我々何かを敬うわけですよ。神様とかね、シバシーンとかね、あらゆる観音様とかね、あらゆるものがいてで私の外になんかそういうなんか素晴らしいものがあると思っちゃってるじゃないですか、ね、でだけどもそれだったら当然じゃあ観音様としばしんとどっちが偉いんだとかねじゃあそういう話になってなっちゃって、どうせ喧嘩が始まるじゃないですかね。でそれでいやそんなこと言ったって観音様っていうのはあれは中央アジアの時 の光信仰のなんとかかんとかだとか、またいかにもっともそうなことみんな言って、だから観音信仰の起源をどうだこうだとか、またそうなっちゃうわけですよね。だけどでそれでもちろんそれぞれの伝統の中で非常に尊敬されてきた、そういう存在たちがいるわけですよ、ね、だけども本当に言ったらばそれ全部妄想であって、それなぜかって言えば私らが何か自分の外にそういうものを立てて、でそれを尊敬する、でそしてそれが最高に素晴らしいものなんだって言ってるようなことは全部違うんだよね。そうではなくて私らがによって、目によって見えないものだけども目がそれを通して見ているもの、だからつまりだからそれが目がその謎であるってことそのものですよ。目が深淵を見るんじゃなくて目が見るってことが深淵だってことですよ、ね、それがブラーマンなの、これはもちろんヒンドゥーの伝統の中でブラーマンって言葉を使っちゃってますけどね。だから仏教とは関係ないんだなそういう話じゃないですよそういう話で全然ないですよ、ね、で逆に言うと、で耳で言うと耳によって聞くことはできないもの、だけど それによって耳が聞けるもの。だから、英語だとね、Whereby the ear can hear ってね。つまり、耳そのものが謎であるということですね。だから耳があって、耳の外にある何かを聞くんではなくて、この耳が聞くっていうことそのものが、ことですね。で、そしてそれはマインドをいくと、我々のマインドによって考えられたものではない、考えられないものである。だけどもマインドによって考えるっていうことそのものが成り立っているのはそれがあるからだ、ね。それが、ブラーマンでありスピリットであるという話。これ全く池田さんが言ってることとさっきと同じでしょ。わかりますね。私がいて深淵があって、私が深淵を見るってことではない、ね。見るというそのことが深淵そのものなのだ。これ全くパニシャと同じじゃないですか。わかりますね。はい。だから、そこまで来てようやくいろんなものが分かってくる。あるいはなぜこの方法が全然ダメだったのか、この方法じゃなきゃいけないのかということも分かってくる、ね。例えばヴィパッサナーっていうのが皆さん好きだったらヴィパッサナーっていいですよ、うん。だけどヴィパッサナーっていうのがなんか物事をありのままに見るとかね、物事を客観的に見るとか、自分の一切の主観的なものを全部捨てて、自分の好き嫌いってものを捨てて、アプスルートエクワニミティで見るとかね、絶対的に平静さで見るとか、それらは全部正しいんだけども全部間違ってるんですよ。もし私がいて見る対象があってっていうその構造そのものを疑いもしなかったらば、わかりますね。だからこれはヴィパッサナの場合はいきなりニバーナを見るなんてことは言ってないんだけども、そうじゃなくてもうちょっと体の感覚とかね、吸ってる息吐く息とかね、自分の心の中に起こってくるさまざまなチッタとチッタシカ生だったりとかね、そういうものを、客観的に見るっていうのがヴィパッサナなんだけれども、でそれを、普段は非常に主観的に好き嫌いを通して見ちゃってるから、そうではなくて好き嫌い を手放して絶対的平静さでアプソルートエカネミティで客観的に見ることがヴィパッサナなんだ。でそうすることによって、そこに、溜まっているいろんなものが放火されていくんだっていうね、そういう話だったはずなんですよ。だけどと今日今までやってきたところからするとそれ全部成り立たないということになりますね。つまり私がいて何か対象があって、それを普段は主観的に見てるけども、ヴィパッサナの場合は客観的に見るっていう話ではないってことですね。で、それである限り、その私がいて対象があってっていう構造を保っている限りは、絶対にまずは絶対的平静さなんか到達できるわけがないですね。だから絶対的平静さも到達できないから、何かが何かの、何か浄化が起こるってこともないって話ですね。じゃあヴィパッサナって一体何なのよ。だからいきなりさっきは謎とかね、深淵だとかニッパーナとか、ちょっと話飛びすぎたんだけど、もうちょっと体の感覚とかね、そういうところに戻していくと、もうちょっと分かりやすい対象を見ていくと、ね、 だから私がいて体の対象があって、私が体の対象を見るっていう構造を保っている限りはヴィパッサナにはならないって話ですね。ですね。じゃあヴィパッサナっていうのは成り立つためにどうしたらいいの？この私っていうものが落ちなきゃいけない、私っていうものが消えなきゃいけないですね。で、見ていることそのものが謎であるっていうことになると、どういうことかっていうと、今呼吸が見えているっていうことそのものですか、呼吸が今見えているっていうことそのものがすでに深淵なんだ、謎なんだっていうことです。つまり私がいて呼吸を見るんではなくて、呼吸がを見ていること、あるいは呼吸、まあ見ていることだとどうしても俺がっていうの話出てきちゃうから、まあ、ちょっとそれを避けるために、まあ、受動体にして呼吸が見えていることをそのものにしますよ。そうするとちょっと呼吸、俺が見ているってこの主語が消えるからね。で、呼吸が今見えているっていう事態が起こっているわけですか。で、呼吸が見えているっていうことそのものがすでに、深淵なんだ、謎なんだ。で、ニバーナって言葉を言ったらばニバーナだっていう話になります。わかりますかね。だからその時にもうこの俺っていうものが完全に落ちて、俺が呼吸を見るってことがもうなくなっちゃってる。で、これは瞑想で言うと、まあ、体の感覚を 見て、まあ後でもう呼吸、トイレ休憩取った後すぐ やり始めますけども、体の感覚を見る、ことによって、thinking mind が脱落して、でそこに残ったのは体の微細な感覚の海だけでですね、体の感覚の微細な感覚の海だけで。だけどもそれでもまだね、やっぱり俺が体の感覚を見るっていうのがどうしてもちょっと構造的に残ってしまうから、そこからさらに一歩進んで、まあ、あるスペースに入っていく、インナースペースに入っていくとか、まあ、いろんな言い方をしてきました。だけどね、それに今一番ふさわしい言葉が何なのかって言えば、これもまあちょっとニュアンスからなんだけども、っていうかタオテチンからですね、老子の道徳教からなんですけども、非常に面白い例えを使っていて、山と谷っていうことをね、マウンテンとバレーですね、使っているんですよ。で、山であってはいけなくて谷にならなきゃいけないって、でこれもちょっと非常に分かりにくい表現なんだけども、でどういうことか、だけどようやく分かってきて、まあ、ただね、バレーっていう谷ですね、谷っていうものの分かりにくさっていうのは、タオテチンにおける、ね、分かりにくさっていうのはどういうことかというと、山は分かるじゃないですか、山っていうものがドバッて見合ってね、だからそれは本当になんか存在そのものですよね。私が山を見るっていう、ね、ものじゃないですか。だけどバレーっていうのは、まあ、谷っていうのはもちろんこうなってるから、これそのものはまだ物質ですよ、ね、谷っていうのはまだこういうあれじゃないですか。だけど谷っていうのは谷を作っているこういう、まあ、斜面とかではなくて、このスペースそのものなんですよ。わかりますかね。いいですか。谷っていうのはこういうスペースですね。で、それに対してマウンテンっていうのは中身のあるこういう土の塊なんですよ。ですか。で、その、 山じゃダメだよ、谷なんだよっていうと大体分かってくるでしょう。つまりね、谷の中に何かが存在している、だけども谷そのものはエンプティーなスペースなんですよ。だからいいですか、つまりね、あの和田さんがあの体の感覚を感じて、それが、自分の体がそういうプラーナー、あるいは消えなしなりなんなりによって乱されている。でそれはもう確かに、すごいことなんだけども、それなぜかというと、それを感じている間は Thinking Mind はかなり弱まって、かなり脱落しているからですね。だけどもやっぱりそれはあのまだ実体のある何かじゃないですか、ね、体の微細な感覚っていうのは、ね、でそこから私らはもう一歩踏み出す必要があるってことを言ってきました。でそれが、なかなか私もそこいらへんうまく表現できなかったんだけども、そこはそれは谷なんだっていうふうにあの理解すれば、まだあの 100% じゃないけどもかなりピンとくるはずなんですよ。ですから谷って言っても谷のなんか斜面とかをあの想像しないでくださいね。谷っていうのはまさにこの何にもない空間そのものですね。その何にもない空間を谷って言って、でその谷の中にいろんな形あるものは存在している。だけど谷そのものはエンプティーなんだ。そうすればかなり当たってくると思います。だからあの川瀬さんがその自分の体の感覚を感じ取って、で、微細な意識を感じ取って、ごめんなさい、微細な感覚を感じ取っているとこまでいきますね。でそこからもう一歩進んだときに、私が何をお願いしているかっていうと、谷そのものになってほしい、あるいは谷そのものである自分を見てほしいっていうことなんですよ。わかりますかね。でそれがあの見ることそのものが謎でもあり、あのでもね、それでもまだ目っていうなんか実体のあるものを想像しちゃうじゃないですか、私たちはね。でもそうじゃなくて、今ここで働いていることそのものが、イバナなんだよっていうことは、もう自分が谷そのものになりきるっていうことですね。でそこへ、一歩入っていってほしいっていうことなんですよ。いいですかね。はい。でこれで今日のところで今ずっと説明してきたことで説明が大体ついたと思うんですけども、でその時にアプソルトエクアニミティ、絶対的平静さというのはもちろん簡単に成り立ちます。当たり前ですね。もう今さらその谷の中にある何かに対して好きだの嫌いだのっていうことはもう成り立たないから。なぜ自分はもうそういうエンプティなスペースなんだってことを自覚してるから。自分が山だった時はね、山というのはまだ形あるものだから、その形の中にいい形と悪い形を両方見ちゃって、いい形に対する執着と悪い形に対する、嫌悪っていうものがあるのは当たり前です。ですか。はい。でその上で、で今日のあの主題がもう一歩前へっていう話なんだけども、そのまあ今日またこいつつながりますけどね、もう一歩前へっていうのは、今まで私としてニバーナなり何なりっていうものをどっか自分の外へ追いかけてきてたわけじゃないですか、ね、でそうすることによってスピリチュアルなことをやってますなんていう言いながら、 やたらにエゴが大きくなってしまうということも当然あるんですよ。なぜ？それなぜかといえば、自分の外にそういうものを追いかけるということはどういうことですか？それは やっぱり形のある世界の中に何かを追い求めることになってしまって、それがたとえなんか、お金とか名誉とかではなくてニバーナとかね、悟りとかいうものであったとしてもですよ。ですか？だからお金とか名誉よりか、私は悟りっていうものを求めてますっていうのはなんか良さそうに見えるじゃないですか。で、本人も良さそうと思ってるわけですよね。だけど本人の意思とは関係なしに、その人のエゴがどんどん大きくなっちゃうのは当たり前で、なぜかと言ってれば、それもまた形のある世界の出来事だからということですね。いいですかね。で、それで、もう一歩前へっていうのはどういうことかっていうと、だからもう一歩前へっていうのは、実を言うともう一歩後ろへっていう意味にもなるんですよ。まあ、だからあのね、つまりあの一方が、まあ、ずっとここ今年の春からいろんな整備してきて、まあ、それは物理的ないろんな整備だったんで、まあ、この間畳を変えて、あの昨日あの一方案という看板があって、まあ、今までは雨にあれされてもうすけで、そこに看板あることすら多分皆さん気づいてなかったと思いますけども、あの昨日東先生によってずっとあの塗ってもらって、塗っていただいて看板を蘇って、でそれで、まあ、一方案のそういう整備ができ、まあ、ほぼ終わったんだけども、でそれだからその上で今度はもうあの瞑想の中身そのものの方にさらに一歩進んでいきたいっていう意味で、もう一歩前へっていうのをちょっとあの一方案もそうだし、一方案の仲間全員が もう一歩前へ進もうよっていう呼びかけでもあるんだけども、でそういう意味でもう一歩前へって言ったんだけども、でも実を言うともう一歩前へっていうのは本当言うともう一歩後ろへっていう話、つまり自分のなんか自分のエゴが大きくなる、だから有名になるとか何かに到達するとか、ね、うん、まあ、これ英語だとショーイングオフとかスタンドアウトとかね、まあ、いろんな言い方、英語はそういうのはあのすごいいっぱいありますよね。なんか要するに自分がこれ見ようがし自分が偉くなっちゃうっていうね。でそうすると、ね、それが自分は悟った人間だとかね、日本唯一のアラハンだとかね、まあ、日本唯一のアラハンだとか、まあ冗談だろうっていう人もまあ中にいるんですよ、ね、あのまあだからそういうふうにしてだんだんあのまあだから日本で一番自分は税金をたくさん納めてるんだよりかは日本唯一のアランだっていう方がいいかもしれないけども、全然良くないわけですよ。わかりますね。なぜかといえばかえってその人のあの自分はアラハンだって言ってる人のエゴの方が、あのそれこそソフトバンクの社長さんとかね、なんかの大金持ちのエゴよりかまださらに大きいかもしれないじゃないですか。で実際大きいんですよ、大抵そういうのは。あのだって本当に金のある CEO の人たちっていうのはもう戦場を生きてるからね、ちょっとでも大きなエゴだったら叩き潰されているから、かえってあの謙虚な人が多いですよね。あの私の知り合い のトレンドマイクロの元の CEO の、ね、スティーブ・チャンさんとか非常にあの、まあ、あの人のエゴっていうのは、まあ、いろんな苦労するうちに叩き潰されていったんだと思いますけどね。だからあのそういうふうにして、スピリチュアルの世界だろうがビジネス世界だろうが、なんかスタンドアウトとかショーイングオフとかいうふうにあの自分のエゴを大きくする方向ではなくて、そのスペースの方に気づいていくこと。だからそれはもう一歩前へっていうのが実はもう一歩後ろへっていう、実質的にはもう一歩後ろへ。じゃあどう、もう一歩後ろへってどういうこと？それは形ある世界から形のない世界へ下がること、そして自分の本質は形のないもんなんだっていうところへ本当に落ち着くこと、 じゃあそれにはどうしたらいいの？それには、自分のエゴが、潰されていくのを積極的にやるということですね。だから何でも例えば批判される、侮辱されるね、もう頭にくるわけですよ。でそれを、我々は何とか、要するに自分のエゴが小さくなった、傷つけられたと感じるから、それを何とか修復しよう、まあそれはエゴリペアとかなんかいう形するみたいですね。エゴ修復するという、ね、形で。だけどもそうではなくて、そういうふうに侮辱されて、バカにされてエゴが小さくなったらば、それをエゴを修復するんではなくて、それを受け入れてさらに自分のエゴを捨てていくっていう方向、ね、だから自分が侮辱されること、批判されることを、甘んじて受けて、そうすることによって自分のエゴをディミニッシュね、どんどんどんどん小さくしていくことっていうことですね。だから普段の今まで生きてきた方向とは全く反対の方向へ生きていく。だからもう一歩前へっていうのが、もう一歩後ろへ、つまりエゴを大きくする方向ではなくて、エゴを小さくしていく方向ですね。もちろんエゴっていうのは全部幻に決まってるんだけども、そんなのは単なるへりくつであって、やっぱり実際にエゴっていうものを小さくしていくっていう訓練をしていかなきゃいけない。でその一つとして、先週は笑い飛ばすってことを言いました。自分自身を笑い飛ばす、ね、でそういう作業としてエゴをディミニッシュに小さくしていくっていうことをする。それが、もう一歩前へってことですね。はい、じゃあ一応ここまでにします。でその上でね、ちょっと今トイレ休憩取った後で、本当に、皆さんをマウンテンじゃなくてバレーですね、山ではなくて谷の方へ、行くことをちょっとしたいと思います。はい、最後に、シグセイガンだけ読みます。でシグセイガンっていうのがまさに、自分を捨てていく、もう一歩後ろへの世界ですね。四条無辺誓願道ありますね。そこを一緒に読んで3回繰り返します。四条無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、仏道無常誓願上、春上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道誓願上、春上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無尽誓願断。